月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早くも11月に入りました。今年も残すところあと2ヶ月、ね、
早いな。
ということで、
あっという間やな。また年取るな。
いやいや、なんか本当この2年ぐらいの記憶がもう曖昧で
まあまあ、この2年を早く去ってほしいと思うんだけど
まあ、11月に入ってこれからまあインフルエンザが流行してくるシーズン。
そうなんや。もうそうね、近所の医者行っても人ものすごい多いね。何やな思ったら、みんなインフルエンザの申し込み。
そうなんですよ。
何そんな慌ててんねんやと。
いや、なんかね、またそれも報道で今年はワクチンが足りないとかって言われたりするから。そうそうなんですよ。
もうなんか人いっぱいだよ、うん、どうなってん。普段来なからからやのに
取れないんですよね、予約が。ただイベントの規制もだいぶ緩くなっているようですし、夜のね、あの飲み屋街の営業、
いや僕らはもう飲み屋も行かないしイベントも行かないしね
塾長はそうですけれど、まあ、そろそろまた若者がね動き出すシーズンですし、まあ、クリスマスにあたって
僕らでもやっぱりね元気やともね20、30、40、50まで。
いや、私今はダメですけど20代は元気でした。
いや、もう一番元気なのは30代な。もう別に一晩ぐらいねえへんでもどうでも
全然平気でしたね。
マージャンしたりとかね、
はい、そう
ばっかりしてたよ、
ほんまに。そうですね、
最近体力はもう大体9時ぐらいだと眠たなんで、ね、どうやこれと最近思う
て。でも9時ぐらいになって眠たくなる方が幸せですよね。寝れないとかね、朝起きれないとかいうよりはもう全然
寝れないのないな
やって
ですか。悪いやつほどよく眠るとか言われて
まあやっぱりもね、日中ちゃんと働いて体の動かされてるからだと思いますよ。
まあそうかね、うん、まあまあ、まあ僕らでもね、初めて例えば70歳っていうのは人生初めて70歳になるやん、
はい、
何歳超えるやん、
はい、
その時に並んだね、分からへんことがある。例えば40歳から50歳になった時にね、体調をまあとっと追ってきて、まあ、こんな感じになんなという、もうおっさん、僕ら若い時は何うるうるしとんねんと思ったけど、あ、この年になったらやっぱりこんなのあれなっていうのは改めてね、結構年をね重ねるっていうのはこういうことね。だからいつもね、年を重ねるために、あ、自分という新しいものを発見することができる
ちょっとわかります。
それは非常に楽しい。
ちょっとわかります。
わかるでしょ。
ちょっとわかる私韓流でわかりました
まだ韓流の話
だよ。いや、昔はもう韓流にハマるおばちゃんなんてって思ってたんですよ。あのヨン様の時代はまだ20代ぐらいだったんで。
それ なんでやろ
な。なんでなんですかね。なんでなんだろう。40超えたらもうグッとグッときますね。
なんかあんねやろな、
なんで
ね、あの中に
だって思いますよ。奥様もそうだと思いますけど、
うちの嫁なんかもう僕がいる間はねテレビ見てるでしょ、うんうん、僕が2階上がって寝室行って降りてきたら必ず横になって韓流ドラマどうやねん。
あ、なんでですかね。いや、本当不思議。
これはもうね、お前こんだけ見てたらね、もう韓国語ペラペラよ。カムサム2だけではあかんぞとそんなあかんと、もうちゃんと喋れ言うたらね、喋れ。
わかりました。
下に書いてあるから
でも一語覚えて50語忘れていく年代なので本当によ
ーわからん。あれだけは僕もわからん。
いや、でもそうなんですよ、本当不思議。
いや、でももう世間がね、うん、そういうのは分かってて、うちの嫁がそんなんしてると思うまさかずっとそうや。
不思議よね。不思議ですよ、ね、
何が楽しい
んだよ。わかんない。日本のドラマにはハマらないんですよ。日本のアイドルにも全然ハマらないんですよ。なんでかなと思って、ね、韓国行きたいなってのがみんなの口癖になってきて、だんだん昔はこれハワイ行きたいなだったの、もう韓国行きたいなってなって、
行ってきたら
行きたいですねいや、不思議ですけど、まあ、そうですね、こう年齢ごとの変化を不思議なんだろう、なんかそういうホルモン出てくるのかな。
出てくるんだよね、多分。どういう風にできたんだろうね、人間の体の中に。
そうですね まあ11月ということで、うんね、だんだん寒くなってくるからまた家の中でね楽しい時間が過ごせるので。
そうやね、寒くなってくる。まあまあ僕は寒い方がいいけどね、暑いのも苦手よ。
本当ですか？
寒いのはもういつもね家帰ってね、うん、冬なんかこう、まあ、寝るときに布団パーかぶでしょ、ものすごく幸せを感じる。
塾長の家ってこたつあります？
こたつなんかない。
あ、ない。買わないですか？絶対
買わない。
もう、はい、
いやいやもうあったかいやん、布団着てるだけで。
いやこたつなんか必要ない。どうしてもこたつが欲しいんですよ私。
え、
こたつが欲しいの。でもこたつを買ったらダメっていうのが分かってるんですよ。すごく。
どんな布団で寝てんねん。暑うで寝てない
やん。え、なんか日中とかとこたつでゴロッとしてたいんですよ、できれば。あの夜とかこたつでこううたた寝ってすごく気持ちがいいじゃないですか。もうあれ最強アイテム。でもあれを買ったらダメっていうことで今すごいせめぎ合ってます、自分の中で。いやもう憧れですよ、こたつでみかんが。本当に
みかん
日本よ、ザ日本ですよあれが。
いやうちはもうそうちゃうで、ちゃんと普通のリビングで、
多分奥さんこたついいなと思ってると思いますよきっと。
いやもうガスやってるからそのこたつ必要ない。そこのちょっとねリビングがあってちょっとだけこれぐらいのね、
はい、
40センチぐらいの段でそこを6畳ぐらいの畳にした、
はいはいはいはい、
そこで前にテレビあるから、うん、寝転がってテレビ見とる韓流ドラマ。
やっぱそこに落ち着くんですね。
カムサミーダー言わない。
さあ番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。番組でも塾長が物件の建て替えのお話をされていますが、何でも寿命というものはつきものです、うん、今回は建物の寿命について伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
それはね、僕ら真剣に考えてるんですよ、うん、でもう始まりがあれば必ず終わりがあるというね、まあ、通常ですね60年ぐらいは多分大丈夫かなと。木造の場合は別です、
はい、
耐用年数がやっぱり低いからね、20年とかね30年以内に、まあ、柱の躯体が腐ってきたらもうダメなんで、
はい、
で我々の場合は大体鉄筋鉄骨の建物が多いですね、高層階の。だからいつかそれをね解体しねばならないっていうのはいつも心の中に僕残ってたんですよ。で実は私の家が個人で持ってるね建物があったんですけどね、はい、鉄骨で、はい、ちょうどですね今から言うたら50年ぐらい前に建てた建物なんですね。で、まあ改装すればまだ使えるんですけどね、だけど躯体そのものが配管とかねそこに詰まりが出てくるんで、そうなると配管を入れ替えようと思ったら表でダメなんです、うん、見えるところにね、まあ、非常にデザイン悪くなるから、まあ、この辺でも、まあ、借り入れ金もなかったから担保もついてなかったから解体しようということで5年ぐらい前から始めたんです、
はい、
で何が問題や言うとね、大体建物で60年ぐらい持つんです、うん、だから何が問題やというと入ってる方なんですね。で今のですね通常の、賃貸マンションの契約はね非常に出て退去してもらうっていうのが非常に難しいというね、入居者保護のこう多少偏ったね契約が通常になってるんです、
はい、
これは戦時中にできた政党自由っていうね一つの あの理由があって、その戦争に行かれた方の奥さん方家族は生活できてきるよね、はいはいはい、だからそれはできてるんですけど、だからその5年ぐらい前からね、出られた方に最近は定期借家権契約、うん、期間を決めて契約、賃貸契約をするっていうのがもう東京あたりは通常になってきてるんですよ、うんうん、テナントビルもほとんどそうです、うん、だからそれに変えていったんですよ。でまあいついつに大体もう2年ごとの契約にして、その2年経ったらその引き続き契約するかそこで終わるかっていうのを決めてやったんですよ。それ、はい、まあうまくですね5年ぐらいで退去していただいて、まあ、解体をしたんですね。だからその辺でね、まあ、通常の方はもう古くなってきて解体して震災だと危ないですからもういついつまでに退去してくださいっていう通告してね、普通の人であればね、大体まあ準備して、まあ、それやったら出ようかということで次へ移動してもらうと、ね、だけど中にはですねたまたまお金がなかったとかね、引っ越しいいよとか次借るとこがないかとかいろんなことを言うて、それを全部持たれてる方がこう支払いしなんていうケース結構多かったんですよ。特にですね戦前からの借家なんかね、家賃安い安いですよ、5000円とかそんなんですよ。退去する時に移動してもらうのに100万ぐらいの金がかかったという、まあ、今までもらった家賃は一体どうやっていうね、結局なんかアンバランスがありましてですね、まあだから今、まあ、国土交通省に僕は業界をかけて言うてるのはもう解体するっていうね、60年ぐらいだともう建物自体がもう古くなってきますから、なんか事故あったかなので、まあ、5年もしくは3年ぐらい前に退去勧告をした、退去し解体しましたということが、それを理由にですね退去していただくというふうな、なんか条例みたいなのができへんかって今言うてる最中なんですね、うんうん、そうでないと建物建てたわね、うん、で家賃もあったわ、出る時にその人が出ていく費用が全部出さんなんていうのは、まあ、どう考えても私は道理上はおかしいというね、うんはい、それも2年も3年も前からやってるということは、まあまあ当然出ていただくと、もちろん出られてどうしてもそこがいいという建物だったら私は借りたいとか帰ってきてて結構ですよ、うん、ただし条件は変わってます、うん、当時の建築士と今の建築士とかなり違いますから、うん、それはもうしょうがないんですけども、まあ、そういうその問題点があるんでなかなか難しいというね、うん、それをこれから徐々にですね改善していかなあかんと実は私は思ってるんです。はい、大体60年ぐらいですね。
60年ぐらいで、うん、まあ解体、
はい、
まあ、
でこれからの契約は多分そういう問題が発生しないように定期借家権契約に変わっていくと思います、う
ん、なるほどね、はい、これ建て替えの費用ももちろんですよね、この場合だと長英さんが
もちろん建て替えるときはですね、うん、もうその所有者が例えば金融機関の融資をいただいてやるか、うん、自己資金で建てるか、それ一部自分が負担するか、うん、それは入居されてる方には全く問題は関係ないです、
うん、はい、でもこれあれですよね、賃貸でもそういうことが起こるということはもちろん分譲で販売されてるマンションも同じような現象が起きるということで、
だから分譲は今ものすごく問題になってるんですよ。
でしょうね、
どうするかっていうのはね、うん、だからそのそれも入居者全体の人がですね、うん、その賛成するかしないかは問題なんで、うん、今8割ぐらいが賛成したら建て替えの可能性はあると。ただしね、うん、建築基準法が一部変わってるものって容積率とか建蔽率の問題があるんですよ、
はい、
だから例えば解体して建てるときに今50個やけども60個まで建てる余裕にしようと、うんうん、その10個分を建築費に、
あ、なるほどね、
販売することによって売るとかね、うんうん、ほんなら建て替え した人の負担が少しでも安くなるとかね、うん、そういうことをですね今真剣に国土交通省でやってる最中ですね。だからもう出たんかな、大体基準がね。だからそういうふうに分譲マンションもしかり、ただねこれからこう技術とか科学とかいろんなものが発展していって、今60年のやつが100年持つやつができれば理想ですね。
あ、
それはねヨーロッパあたりはね中の壁とか結構石なんですよ。で石やからね、
そう、石
腐らないから300年ぐらい持つんです、
ね、古い建物多いですもんね。そうそうそう、解体はね、
まあ、ゼネコンさんとかそういう材料やってる方がね、いかに 長く持てるような材質のものを作っていただくっていうのがポイントです。
うーん、
で多分やられてると思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからそういうなんか今大体60年ぐらいでガタつくような配管か特に見えない配管とかね、そういうことを注意してこれからの建物はまあ努力していただいて長く持つものができれば100年先言うたら結構余裕がね出てきますから、
まあ、でも本当にその建築ラッシュでマンションがどんどん建ち始めた時代から多分そろそろもう本当に、ね、多くの建物が劣化する時代に入ってきて、はいはいはい、これはこれからすごく問題になってきそうですよね、あちらこちら、
だから解体するのは別にね解体屋さんが解体しますから、
うん、
それはないんです、中に入ってる方がいかにね、うん、トラブルなくスムーズに体験していただいて建て替えると、これもやっぱり SDGs で
こう、ね、持続的な
持続的なねあれやっていかなきゃ、まあ、そういう意味では入居されてる方にそういうトラブルがないようにね、
うん、
まあ、一つのやり方を考えていかなきゃ、でこれは我々管理業者としてはそういうことを真剣に考えてます。
そうですね、まあ、要するに分譲に住んでても絶対的にそのもう安定っていうことじゃないってことですよね、どこかで
住んでるわけだから、だから自分の世代は大丈夫だけど次の子供が考えるやろうと思ってもしゃあないけどね、だけど深く考えればね子供たちが苦労するから今からいろんな方策を考えていかなあかんっていうのは現状ですね。
まあ、その一つのあれとして賃貸にするっていうのはもちろんありですよね、うん、
この橋とかね、うん、道路とか高速道路も地面が来てだんだんだんだん入れ替えやってますやん、
まあ、入れ替え
建物もやっぱり一緒なんです、うんうんうん、それはお金のかかることないけども、うん、まあ、それを繰り返し、ね、やっていかなしょうがないなと、うん、これはまあ人間の知恵でやっていかなしょうがないですね、うん、僕らはもうそういうことになるっていうのはもうどうせ分かってんねんから、うん、何十年後には、
うん、そうですね、
だからそれは真剣に考えてます、
うん、これからですかね、もっともっと背の高いマンションになっていくんですかね、それともまたこう戻っていくんですかね、低いマンションに、
まあ人によればいろんなね高いところ行くと風がきついとかね、うん、まあ、ずっとこう揺れてんねんとかね、いろんな話もあるし、まあそういうでやっぱりこう人間って高いところ好きなんですよだからね あの宇宙へ行きたい人もいるし高いところが見下ろすっていうのが、うん、あるんですね、
なんか景色がいいっていうのが好きなんでしょうねきっとね、多分人って、うん、
まあ、建物というのはこれからまさに高くなって周りに空地を作って、うん、まあ、楽しく住みやすいこともあるんですけども、逆に火災とかいろんな風水が起きた時にどうするかっていう問題も多々あります。
そうですね、
だから雨で濡れるとですね電気設備とか悪くなりますから、そういう設備関係は、まあ、ちょっと高いところに設置するとかね、
うんうんうん、
まず電気が来なかったらエレベーター動きませんから、うん、それは20回も30回も歩いて降りるんです、大変や、毎日毎日ゴミ袋持って。
でもベランダみたいなところにこう駐機場があって、そこからこうドローンで出社できるといいですよね、
うん、この間テレビでね、うん、新しく7700万円でドローンの形のバイク、
はいはい、
すぐ100キロで飛ぶというね、
ドラえもんの21世紀の世界みたいなやつ、
うん、それをなんか200台作るらしいけど、5年って言うたら早いかもしれんけど、10年以内にはそうなります。そうなるとね、
はい、
建物の作り方自体もまた変わってくる。
いやそうでしょうね、
全然変わってくるんです。そういう新しい技術が日進月歩でどんどんどんどん出てきますから、その時にいろんな ただ建物をね、まあ、あかんからすぐ潰すわけにいかないでしょ。建物の場合は40年50年をリサイクルしたような、そういう建物にどんどんどんどん入れ替わっていくという、まあ、そういう風になっていくの違うかなと思いますけど、
はい、ありがとうございました、うん、今回は建物の寿命について塾長にお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はスーパーフライのですね、輝く月のようにお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週は 京都市中京区の方からいただきました。ラジオネーム冬将軍さんからです。質問があります。教育費と管理費とはどのような違いがありますか。物件を探していて教育費となっているところや管理費となっているところなどまちまちですし、金額も様々です。中には教育費や管理費が無料のところもありました。これらは何に使われているのでしょうか、教えてください、というお便りです。
まあ、教育費と管理費って言われると、まあ、大体の世界で振り分けてるだけで、まあ、自転車とバイクぐらいのもんやね。名前が違うだけで、
なるほど、
乗り物に関しては一緒やという、うん、だからあくまでも言葉通り受け取ればよね。教育費っていうのは例えば掃除する費用とかね、
うんうん、
教養部分の、照明の電気代とかね、それからゴミ集めるゴミの収集だとか、
はい、
まあ、我々の管理してる管理費ですね、これが含まれてるんですよ、うん、
はい、
それをまあひとまとめて言うてるのが、まあ、教育費で、管理費っていうのは同じ意味なんですね、
うん、
それを維持するための管理費なんです。
だから言い方の違い、
言い方の違いであんまり真剣に考えていただく必要はないと、うん、で教育費管理費ないっていうのはね、もう最近結構邪魔くさいから、
はい、
もう家賃にそれを含めてしまえと、
うんうんうん
う
ん、
いうことでやってるみたいですね。だからうちではでも家賃に含めてやってるケースもあります。
うん、
どっちにしろ出るところはオーナーさんの口座から入ってオーナーさんから出すんですから、出るところ一緒なんで、もう一緒負担してしまえというようにやってるケースもあります。
なんかこう見た目で教育費ゼロって書かれてる方がなんか安い感じがするしますしね、なんとなく。
そうですね、まあ、あと税金の問題がね
多少
あって、まあ、家賃の場合は税金はかからないですね。ガレージやらは税金かかるんですよ。
へ
え、うん、全部税金かかるんです。
へえ、
住居に関することは税金がかからないとかね、そういうことを考えながら、まあ、分けてやってるというねケースかもしれないし、ひょっとしたら車付きで家賃に含めといたらそれは税金かからないですけども、
うん、まあ、なるほどね、
別にしといたら、ね、10% の消費税がかかる。
10%
じゃあいろんなその税金とかいろんなことを考えてですね、まあ、規定を決めてるっていうのが現状ですね。だから教育言葉だけで、ね、言葉の名前だけで違う名前が違うだけで中身はまあ似たり寄ったりやというふうに考えていただいたら僕はいいかなというふうに思いますけど、
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
同じようなもんとご理解ください、
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超A。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ、奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト e ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。 連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
はい、どんな車種でも対応してくれるということなので、
はい
はい、e ガレージご活用ください。なかなか大型トラックなんかね止めるところ、
ね、なかなかないんでね、
はい、ないと思いますが、
結構申し込み来てるみたいですね。
本当ですか、
はい、
e ガレージアルファベットの e で検索してください。そして年末チャポン宝くじです。
今月いっぱいで
締め切って12月に発表ということになります、はい、年末チャポン宝くじ、長英さんが管理する物件にお住まいの方を対象に、今年は総額5000万円が合計700名様に当たるキャンペーンとなっています。あの、ね、住んでいる方は権利がありますので、
うん、
まだ応募していないという方は絶対にした方が、
ね、うん、まあ、困ったら管理センターで問い合わせしてください。
はい、聞いていただければやり方を、うん、ね、教えてくれるということですね、はい、ぜひご応募ください。よろしくお願いいたします。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾長英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。